下がりの話からするとちょっと面白い現象がありましてね、巣に登るとですね、なんか予想だにしなかったものが落ちてることがありまして、それはですね、まず一つは漁業用のブイ、浮き、浮き、
はあ、
はい、ちょうど楕円形で、まあ、魚に見えるのかなんかですね、あの長さがだいたい30センチぐらい、幅が10センチぐらいですかね、ちょうどこう防水系のですね浮きが入っていたり、それからもっと頻繁に見られるのはペットボトル、
は
ペットボトル、ちょうど1リットルとか 1.5 リッターの、はいはい、お茶が入ってたりする、コーラが入ってたりする、あれペットボトルありますよね、ペットボトルが結構砂が入ってるんですよ。
なんで？
それね、わからないんですが、魚と間違えて持ってきちゃうのか。魚って言っても生きた魚を取る場合もありますけれども、死んで浮いている魚も取って持ってくることもありますから、そういうものが海上に浮いてたら、もしかしたらバーッと行って掴んでそのまま巣に持って帰ってきちゃうかもしれませんけども、意外とですね、特にサハリンどこに行ってもペットボトル入ってますね。不思議なんですけど、
どこの国のペットボトルでした？
あ、もうそれわからないですね。ラベルってあれ剥がれちゃいますからね。透明のあのペットボトルがもう本当に2つ3つ入ってることが結構ありました。巣の下にも落ちてることもありますよね。
やっぱり餌と間違って、
餌と間違って持ってきてるんだとは思うんですけれども、まあそれをね、口にする機会っていうのは、あのその時点で食べられないっていう、幸い分かってくれてるんで、それをヒナに与えるとか自分で飲むっていうのはないんで、まあいいんですけれども、ちょっとね、あのゴミがそうやって入っているってことは、逆の意味でちょっと環境が荒れてるってことも考えられるんで、ちょっとやっぱり注意しなきゃいけないものだなというふうに思いますね。ビニール袋をウミガメが飲んでしまってとか、いろんなことありますから、わしは幸いそういうことは確認されていないんですけれども、ちょっとやっぱり注意すべきかなとは思いますよね。そして今度はですね、南の方に、まあ、秋になりましたら、北海道に向けて、はいはい、北日本に向けて大鷲下がっていくんですが、実は大鷲っていうのは一気に北海道に渡ってくるんではなくって、僕ら あの衛星を使った調査でもですね、だいたい1日の移動距離っていうのは40キロから50キロ、
あら、
そんなもんなんですよ。
意外と、
徐々に渡っていく、もう各駅停車で、しかも道の駅で休みながらご飯を食べながらそしてちょこちょこと渡ってくるんですね。
は
い、で餌条件のいいところになりましたら、そこに数日間とか数週間滞在して元の生活ですね、南に渡っていくと、こういう生活をしていくわけなんですよね。そうするとその土地その土地にだいたい40キロから50キロおきにいい餌環境がないと、彼らの渡りっていうのは成立しないということにもなるんですよ。
そうですよね。
しかもそれが行きと帰り、はい、行きは秋ですけども、帰りは本当に雪が溶けたばっかりの春先ですから、餌も限られますよ ね、はい、例えば北海道に渡ってきたらどういう時期かというと、鮭がいっぱいこう川に上がってきている時期ですから、ほっちゃれですね、鮭の死体を食べて、そして時にはそこである一定の期間滞在しながら、そしてまた旅を続けるわけなんですよね。でずっとあの道東の方まで行きましたら、今度はですね、まあ、漁が始まってます。漁というのは鹿打ちですね、鹿漁が始まってますね。鹿漁で、まあ、残首と言われている、そういう残されたものであるとか、それから自然死した鹿の肉、こういうものも食べる、要は獣肉に変わっていくわけなんですよね、餌の、まあ、大部分が。で次に今度は、まあ、12月過ぎて1月後半になりますと、風蓮湖とか厚岸湖から網走湖、こういうところで氷下町網漁、はい、うん、こういうのが行われますね、はい、小前を氷の下に刺し網を敷いて取って、そして漁師さんは雑魚を氷の上に捨てていく、それを目当てにワシが集まっているということで、今度はそういうものに、まあ、依存するわけです、でさらにはですね、実は、まあ、これは悲しいことに、あのゴミ捨て場にたくさんのワシが集まってゴミを食べているということもあります。釧路でもですね、ゴミ処理場ありますよね、はい、そういうところでも大ワシ、オジロワシは冬になりましたらたくさん見れます。それは実際何を食べているのかっていうのは、ゴミを食べているのか、そこにいるネズミ類を食べているのかっていうのは、それ細かいことは分かってませんけれども、そういう廃棄物処理場っていうのを利用するということもあります。